人物辞典
第378ページ
今日は画家の吉岡充さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。まあ、吉岡さん、あの個展をずっと開いてこられたということなんですけども、はい、今回第20回目ですか。
もう20回になりましたね。
20回目の個展をあの、サンパルのギャラリーで開かれるということでお話を伺おうと思うんですけども、絵がやっぱお好きですか今でも。
絵はもうずっと好きでしたね、はい、
いつ頃から絵に。
いや、もう小さい頃からね、家の前の道路にあの、ろうせきで、
あ、
小さい頃ねそんな時代だったんですけど、家の前でろうせきでもう3つか4つかぐらいの時からこうなんか絵描いてたような記憶がありますね。
はい、誰か周りにその絵を描かれる人があったんですか。
まあ、母がね、はい、いろいろ絵がまあうまかったし、いろんなお稽古事なんか好きでね、いろんなことをしてましたね、
はい、やっぱり周りの大人の人の影響のね、うん、小さい時は ね、ここでろうせきで絵描いてその頃どんな絵描いてらしたか覚えてる。
いや、もうそれは覚えてないですけど、
3つ4つで、
まあ、乗り物とか線路描いて、なんかあのおもちゃのに乗ってね、うん、こう一人で遊んでたようなそんな記憶があります。
線路を描くところがすごいですね。
そしても学校行かれてもずっと絵を描き続
け、だから絵が好きだったんで中学で美術部に入って、
はい、
まあ3年間ね、水彩画ずっとやってたんで、それがやっぱりきっかけでやっぱりこう絵の方をね目指すようになったんですけど、ね、
そしたらもうそのはい、中学校の頃から水彩画ですか主に。
そうです、中学の時は、はい、
あそこは途中でまた他の、
途中で油絵もやりましたけれど、うん、
で今はまた水彩に戻ってられる、
うん、そうなん、大学では僕らの年からちょっと科が変われるようになって、一応油絵のつもりで入ったんですけど、
はい、
日本画に転向して、
はい、
大学はだから日本画で卒業したんです。
大学は、まあ、
はい、京都芸大です。
京都芸大で、はい、それまではそしたら入ったらもう帰れへんかったんですか。
油絵で入ったらもう、僕らの年からねちょっと改革になって、
はい、
ちょうど僕らの年からその、受験の時に日本画洋画と彫刻と一緒に造形コースというので取って、
はい、
で入ってから科が変われるようになったんです。
そしたらそのまあ中学校の時に水彩されてて、
はい、
で高校の頃は
もう高校は油絵をやってました。
で大学それで行ったけど、また それはなんでまた水彩に戻られたんです。
水彩に戻ったのはまあ、一応大学で日本画やってて、で卒業した後中学校の美術の教師になって、
はいはい、
それでちょっと中学校は忙しくってね、
はい、
全然絵が描けなかったんですよ。それでだんだんだんだんこう仕事も増えていってね、
はい、
それでもう絵が描けなくなって、もうやっぱり描きたいなと、せっかく大学で勉強したのにもう一回ちょっとやりたいなと思って、はい、もう16年勤めて辞めました。思い切って
中学の先生最後まで行かれませんでした。
はい、
絵を描くために辞められたんですか。
絵は描きたくなって辞めたんです。
で、はい、もうその間はずっとあの水彩画ですか。
だから、でその後もう一回日本画をやり直そうと思って、
はい、
でその日本画の主体としてね、
うん、
水彩画を描くようになった。
はあ、はあ、今までその風景ですか、うん、大体が、
はい、大学の卒業制作が風景だったんですよ。
何を書かれたんです
か。嵐山の風景をね卒業制作に選んだですけどね。
それは日本画で。
日本画でね、
うん、
はい、そんなんでもう卒業してからもう僕はやっぱり風景がいいなと思って、まあ大学の時はいろいろね、
はい、
動物を描いたり植物を描いたりね、いろいろしたんですけど、はい、やっぱり自分にはその風景が合ってるなと思って、 それでまあで教師招待で書けなかって教師辞めてからやっぱり風景をやろうとであちこち書いて回ったんですけど
今まで書かれた風景の中でね、うん、あその卒業制作の嵐山も印象が深いと思うんですけど、はい、他にここの景色がすごいというのはありました？
すごいいうかその僕はその最初はそういう水辺とかね、はい、そういう風景を描き寄ったんですけど大阪でその水辺で中之島へ行ったんですよね、
はいはい、
そうするとあそこに中央公会堂とか、日本銀行とか、はい、古いその建物ですね、洋風建築そういうのがあって、
はい、
それがなんか自分にぴったりしてるなで日本画にするためにできるだけ細かく精密にこう描くようになって今の描き方になったんです、
ね、日本画で西洋の石造りの建築をというのもすごい面白いですね、
う
ん、
そうですね、
もう日本銀行とか公会堂とか、うんうん、その他にどういう建物を描かれましたこれ。
いやそれでねそういう建物だったら神戸にもいっぱいあると思ってね、
うん、
で神戸を描くようになったんですよ。
今回のこの、 あの個展はだいたい阪神と神戸というのが、ね、はいはいはい、題名についてますけど、う
ん、今回は今阪神館をずっと描いて回ってきたんですけど、
神戸のその洋風建築でいったらどんな建物がお好きですか。
はい、あの県公館とかね、
はい、あ県の公館、
はいはい、それから、あの北野の異人館街とかね、はい、ああいうとこは好きでね、たくさん
それを日本画風に描かれるわけですか。
はい、ね、そうですね、僕のやり方はそういう線をね、
はい、
日本画の場合線を生かすんですよね、はい、そういうやり方で、うん、
水彩画っていうのと日本画っていうのは、うん、やっぱり違うんですね。緻密な感じのあの画風っていうかね、うん、
まあ、今もう日本画言うてもね、いろいろ洋画の影響を受けていろいろ変わってきてますし、いろんな描き方があるんで、
はい、
なんですけど、まあ、僕はまあ古いやり方が好きなんで、
うん、古いやり方はどういう描き方なんです。
まあ、薄くね、
はい、
その線を生かすそういうやり方ですね。
なんか日本画とかって言ったら絵の具とかがこう色重ねるのとかが難しいのかなとかって思うんですけど、うん、どうな
ん。僕の場合はね鉛筆画のようにも描いてしまうんですよ、
はい、
その上に薄くね、何度もこう色を重ねてね色を作あの塗っていくんですけどね、
はい、で、うん、今までのその作品の中で、うん、やっぱりすごく思い入れがある作品というのはどんなところの風景です。
まあ今一番大きいのはその三木のね、
はい、
三木鉄道が廃止になる時にね、
ほうほうほう、
三木駅を描きに行ったんですよ。
ほう、
その風景がねやっぱり一番印象に残ってますね。
ほう、
でそれからこうずっと播磨を描き出したんですよ、はい、三木の町をずっと歩いて回ったんです、
はい、
そしたら古い建物が ね、
ありますね、
いっぱい残っててね、
うん、
それでもう描きたくなってずっともうだから何年3年ほど渡って、まあ、三木だけじゃないんですけどね、
うん、
そんなんで三木の町は24枚描きました。
ほう、はい、例えばどんな建物がありますか、その24枚の。
あの三木ではね、その三木の女学校とか。
はあ、
はい。
女学校ということは今の三木高校ですか。
三木高校の、
そうですね、前身ですね。
はい、うん。堀光美術館の向かい側にね、
はい、
あったんですけどね、はい。それを書いてる時に。堀光の美術館の館長さんが声かけてくださってね、
はい、
そんなご縁でね堀光でも あの展覧会開かせてもらったことがあるんです。
あ、そう、それはいつ頃です。
それはね、堀光でしたのは平成23年です。8年前、うん
うん、まあ、あそこで三木の建物の風景の展覧会された、それは三木の人も喜ばれるで
し
ょうね、う
ん、はい、たくさん見に来てくれましたよ。
三木の外側で播磨いうとどういうとこへ描かれ
ますか。三木以外ではね、はい、高砂、はい、ここもね古い、うん、400年前のね江戸の江戸期の町割がねそのまままだ残ってる
んです。そうです、掘り割りがあったりね、
はいはい、高砂も良かったし、うん、それから阿保市、阿保市もねその漁業と海運
ですね、
海運でね栄えたところなんで、うん、あそこにも古い建物がね、うん、あそこの阿保市銀行なんかね、あ、いい建物ですね。
洋風の建物、
ね、洋風ですけど、もちろん和風のね、はい、普通の家もいっぱいあるって、はいはい、どちらかというと洋風よりも和風のその伝統建築の方が好きなんですけどね。だから神社とかねお寺とか、はい、そういうのはいっぱい描きましたよ。
お、はい、お寺でいたどんなお寺が良かったですか、描かれる。
寺はねいろいろありますね。その高砂でいうと住林寺とかね、
はいはいはい、
はい、
昔の駅の前のとこですね、はい、高砂鉄道、はい、うん、
それでいるその頃はずっと播磨をね、はい、描いてたんですけど、最近はその阪神をね、はい、描いてますけど。
で今回のその、個展は、うん、サンパルのギャラリーというのが、
はい、
これ三宮駅のすぐ前にある大英の東隣ですね、サンパルって言ったら、
うん、はいはい、
そのサンパルビルの2階にギャラリーがあるんですね、はいはい、で8月の23日から28日まで、はい、吉岡充水彩画展、副題が阪神と神戸という副題ですけど、はい、これは何点ぐらい考えてられますか。
一応45点、ちょっと会場が広いので45点ね、はい、まあ、古い作品もちょっと交えて、
はい、
展示します。
このご案内でいただいた絵はがきは、はい、清志工人、
はい、宝塚のね清志工人、は
い、清張寺ですね、
はい、はい、
でこの他にどんな作品が出てるんですか今回は。
一応宝塚のいろいろ歌劇場なんかもありますし、
歌劇場もあるんですか、はい、
小浜にもね豪昌寺とかお寺があったり、
小浜豪坊の、
はい、古い建物なんかね、古い酒屋さんの建物なんかもあったり ね、
小浜は阪神淡路大震災でだいぶ傷んだんですけど、それでもね、はい、まだ古い建物残ってますね、はい、で宝塚では清張寺とか小浜とか、
それからいろいろね宝塚歩き回ってみると面白いですよね。あそこは植木、ね、はいはい、日本三大、の一つ、
はい、山本、ね、
山本の方ね、はい、あそこにアイアイパークいて、ね、
はいはい、
建物は新しいんですけどね、うん、そういう古い植木のね情報を発信するところになってますね、
はい、阪急電車の山本駅の西、うん、南にあるんですけども、うん、できたのは 2,30 年前ですね、あれね、アイアイパークの。ただし、その建て方がチューダー様式のイギリスの建物みたいな、
ね、あ、じゃあ素敵なんですね、うん、
それあれはもう写真より絵に描かれた方がいい感じ。それから他にどんなとこあります。
他はね、あと、川西のね、はい、多田神社とかね、
はい、
あ、万願寺もありますね。ああ、源光仲がね、はい、ずっと昔建てたんですよね、あそこにね大きな寺院をね。
万願寺は境内に坂田の金時のお墓があって、は
い、お墓が
万願寺は特に入り口の仁王門がちょっとユニーク、ね、何も やっぱり仁王門を描かれて、はいはい、すごいユニークなもんでね、
はい、なんか田辺先生からよく歴史のお話を聞いてる時に出てくる、はい、そういうこう、うん、キーになる場所を書いてらっしゃいますよね。
僕もね、うん、歴史が好きでね、はい、その歴史のある建物をね 古い建物が好きで、はい、そういうのを探してね書いてるんですよ。
今日のテーマはあのダムと湖なんですが、そういう絵は描かれないんですか？
ダムは、神戸の水源地ね、
はいはい、
あのは描きました、
ね、どっちの水源地を描かれました？
どっちも描きました。
布引きとカラスワラと、
はい、どちらも描きましたけどね。
大体ね、大体ね、うん、今の、あのお話でね、
はい、
吉岡さんがね、水源地言われるのは神戸の人の中でも兵庫寄りの人なんですよ。カラスワラは兵庫の人は絶対貯水池と怒る、あれはカラスワラの水源地やと言うんですよ。
あ、なるほど。
で、布引きは貯水池言うて、あれはどういうか不思議なもんですね。
それはちょっとし、分からなかった
僕は西の方の人は水源地、
僕は水源地、
ね、
そう、
さっきあの好きなダムで千狩りの水源地の話がね、メッセージで来てます、はい、千狩りの水源地は書いてられませんか？
はい、
あとそのお湖やダムで言うた他に書かれたとこあります？今まで、
まあ、湖というか池というか小屋池をね、 あれはまあため池ですけどね、
はいはい、行基さんが気づいたという小屋池、
それはつい去年書いてあるんですけどね。
小屋池の池だけですか？うん、お寺は書かれずに、
小屋寺も書きました。
書かれました、
はい、
あの建物もね、あれ新しいですけどね、いい楼門がね、はい、ありますね。
今回それも出します。
あ、そうなんですか？
そうですか。
今回ご覧いただけるんですね。神戸阪神やから、
ね、で、今までその20回こう個展開かれたということですけども、普通の場所でですか、ちょっと珍しいようなところで開かれた時もあります？個展を、
個展はだからその堀光美術館でね、はい、したのもあります。
三木の、はい
はい、高砂でもね、ちょっとまちづくり協議会のがあって、その人と出会ってね、その人に頼まれて、その万灯祭かな、
あ、はいはい、
その時にね、
火を、
はい、
灯す時ですね、
あのずっと路地にね、
はい、
こう灯す、そのお祭りがあって、その2日間その小さな民家でね、
はい、
古い明治の古い民家をお借りしてね、そこでちょっと展示したり、そんな展覧会もしたことある。
は
い、風情があっていいですよね、そういったところもね。
まあ、今回の、この展覧会ですけども、サンパルギャラリーで8月23日から28日、
はい、
これは入館は無料ですね。
はい、もちろん無料です、ね、45
点出されるということなんですが、
はい、こちらは直接行っていただければいいわけですよね。今回宝塚とか川西、伊丹なんかのね、
はい、
阪神の風景と神戸ということですので、はいはい、皆さんゆかりの場所がいっぱいあるかもしれないので、
は
い、
8月23日から28日、はい、ぜひね、はい、これ三宮の大英の東隣と言ってもいいし、
はい、
中央区役所の北隣でもあるわけですが、
うん、 はい、
そのサンパルの2階のギャラリーで、吉岡充水彩画展阪神と神戸が開かれるということです。
はい、今日は画家の吉岡充さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西 558kHz でお送りしています。